ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
たびたび言っておりますが、テレビを全然見ない生活から
そうですね、
どっぷりハマっている生活に変わりまして、結構ねテレビ、前なんか面白いテレビってあんまないよねみたいな話をしておりましたが、結構見ようと思うといろいろとあって、今写真関係、震災のその後みたいなの、
はい、
あと科学系、ドキュメンタリー系、スポーツ系ぐらいをこう気になったらベンベンベンって予約していくんですけど、写真も結構あるしね。で震災のやつもなかなか情報がないななんて思ってたんですけど、防災の日境ぐらいからですかね、あの政府のあれ発表があってぐらいからなのかな、結構やっぱりあって、でその後の検証的なものとかね、
はい、
いわゆるタレントさんが現地に行く的なものもあれば、でも結構内容的に面白いものが多くて、なかなか見る時間がないぐらいな勢いで楽しんでおりますが、映画も今週 第1週かということで、映画のご紹介という感じなんですけど、映画も結構これ見たかったんだよねっていうのがたまたまあって、
本当に、
ただね撮るだけ撮って見れてないみたいなのがあるんですけど、今週は1本見たのをご紹介しようと思うんですが、ワウワウでね黒澤明の特集やってて、全作品だったかな、リマスター版とか言って、それも片っ端から撮ってるんですけど、全然見れずで、気になってたやつとかはもうあるんで、撮ってはいるんですが、見れてない、撮るだけ撮ったバージョンがいっぱい山になっておりますが、でも結構テレビいいかもと思いましたねただ見始めちゃ、一応仕事をしている画面の一部を使って見てはいるんですけど、面白いの始なんか面白いなと思い出すと、ちょっと作業の手が止まってしま
う
欠点があるので、ちょっとこれ気をつけてやらないといけないなと思いながらやってますけどね。なかなかいろんなドキュメンタリー系も結構いいのがあるので、やっぱでも NHK なんてになっちゃうのかなっていう感じもしますけど、ただ民放のその震災の検証番組なんかに関しては結構いいのがやってたりしたんで、民放さんも頑張ってるかなっていう気がしますけどね。そんな感じでいろいろと見ておりますが、そんな中ようやく見れたのが1本ありましたので、今週私から1本ご紹介したいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
これずっと気になっていて、一回レンタルでも借りたんだけど、なんか忙しくなっちゃって見れずに返したとかね、そんなのがあったんですが、秒速5センチメートル。新海誠さんっていう人の、アニメーションなんですけど、これなんか絵がすごい綺麗だっていうので、ずっと気にはなっていて、 結構話題にもなったんでご覧になった方も多いんじゃないかと思いますけども、見てみました、
はい。
見てみたら、短編の一応連作なのかな、はい、一応話が続いてるんだけど、まあ、3つのお話に分かれているアニメーションになったんですが、3本合わせても1時間ぐらい、
はい、
な感じでした。で、本当にやっぱ噂通りというか、
うん、
絵がすごい綺麗なんですよ、構図とかそこら辺もなんかすごく良くて、
はい、
そっちに、まあ、話もまあ面白かったっちゃ面白かったんですけど、
はいはい、
そっちが気になるくらい、
はい、
なんかずっと見とれちゃう感じの作品だったんですが、この、はい、まあ、その新海さんっていう人がそういうとこ、そういうこだわりがあるとかっていう話も聞いたことがあるんで、他の作品もいろいろあるみたいなので、
はい、
ちょっと見てみようかなとは思うんですが、まあ、この秒速5センチメートル、何が5センチメートルなのかというと、
うん、
桜が散って落ちる速度、
はい、
花びらがね、
はい、
が秒速5センチメートルらしいんですよ。っていうのが、1話目、
はい、
そんな話がちょっと出てきます、
はい、
だけど1話目のタイトルは違うんですよ。
ほうほう。
まあ小学生の男の子と女の子が、
うん、
こう知り合う、両方とも転勤族かなんかの子供かなんかで、たまたまその同じような境遇でこう仲良くなって、
うん、
そこからまたどっちだったっけな、女の子の方だったかな、男の子の方だったかな、どっちかがまた引っ越してしまうので別れてしまうんですけど、うん、その最後の日にこう一晩、小屋みたいなところで話をしながら一晩明かして別れをするみたいな感じの、
うん、
ちょっと切ない感じのお話から始まりまして、はいはい、で、まあ別れ離れになっちゃうわけですよ。
うん、
で、なんかねすごくノスタルジーな感じ、
うんう
ん、なんか昔の電車だったりとか駅舎だったりとか、
うん、
田舎の街とかが出てきてるんですが、
う
ん
う
ん、それがあすごい近未来的じゃないな、未来か、近未来じゃない、さらに未来なんだ。その別れた女の子が、
うん、
宇宙に行くんだよね、
はあ、
で、すごく遠くへ行ってしまうので、
はい、
メールが届くのがどんどんこう時間がかかるようになると、
は
あ、ここからメールを送っても何年後に届きます、うん、だけど受けるのは携帯だったりするんですけどで携帯にこう送られてきて、で何ヶ月とかっていうサイクルから何年とかになって、もうこの次いつになるか分かんないみたいなところで、まあ分かんない離れみたいな感じになっちゃうんですよ。で、1話目が終わり、2話目になると今度別の、うん、その男の子が引っ越すのか、男の子が引っ越した先でまた新たな生活が始まり、
うん、
中学生だか高校生だかになってるんですけど、
はい、
そこで別の女の子とこ
う
に、
うん、
好かれて告白までされるのかな、
うん、
まあなんかそこら辺もやり取りがあるんだけど、その彼はその彼女が知らない、その最初の1話目に出てきた女の子のメールをこう気にしてるみたいな、
うん、
で女の子はそのことを気になってるんだけど自分の気持ちが抑えられずみたいな、
うん、
で告白するんだったかなしないんだったかなまあそれも結局その彼が引っ越してしまう時に、
うん、
別れると、
うん、
でその告白してるシーンとかがあったかどうかは分かんないんだけど、結局そのエンディングのところで飛行機が飛んでいくところで女の子が見送りながら泣いてるので、まあ、
うん、
振られちゃったのかなみたいな感じになったりするんですけど、で最後 が秒速5センチメートルっていうタイトルなんですよ。でそのね、それまで始まるときにタイトルが出て、まあなんか始まったりするんですけど、この秒速5センチメートルだけしばらく出てこないんですよ、タイトルが。
はい、
1話と2話は同じようなタイミングで同じような出方でタイトルが出てくるんですけど、あのこの第3話だけこうしばらく話が進んで音楽がかかり、その中でバーンって出てくるのがかっこよかった、で、まあ、その1話でその秒速 5cm みたいな話が出てくるんですが、今回の第3編目でこのタイトル秒速 5cm っていうのが出てくるんですが、まあ、その後の彼、大人になった後の彼が最後こうその後どんな感じなのかみたいなのが描かれてるんですけど、まあその後まあ女の子と付き合ったりとかなんかあるんだけど、結局なんかうまくいってないみたいな感じで、最後になんかねこういろいろとこうダメになって、まあ、会社を辞めたりとかっていうのがこう淡々とナレーションで自分その男の子の声で僕はこうしてこうなったみたいな語られながら、最後にですね、踏切のところで最初の女の子とすれ違ったのかどうかみたいなところになるんです。で、振り返すれ違った時は2人とも振り返らないんだけど、踏切を渡ったところで男の子は振り返るんだけど、電車が来るので向こうは見れず、で電車が行った後向こうに女の子はいないみたいな、なんかちょっと切ないんだけど、そこでやっぱり振り返るのは男の方なんだなみたいな、なんとなくその男のこのなんて言うんだろう、こう未練たらしさというか、
はい、
なんとなくね、あのずっとその結局彼は最初の女の子のメールとかそこら辺が引きずってる感じがするんですよね。
はいはい。
でまあその最後のところが微妙なんだよな、その振り返ってもうそこにそれらしき女の子はいない状態になるんだけど、なんか男の子の方が引きずってる感じがありだけど、そこからはもう一度自分の進んでた方に振り向いて歩き出してるようにも見えるし、なんか引きずってるようにも見えるしみたいな、ああでも振り返るのはやっぱ男の方ねみたいな感じがちょっとなんとなく切ないというかさやっぱ男ってこうなのかなみたいな感じはするんですけど、まあでもどうなんだろうな、そこら辺がね結構否定的に取られてたりもするみたいなんですが、まあ僕はまあこんなもんよねみたいな感じはしたので、まあありっちゃありかなみたいな。まあでも絵がすごく綺麗です、これ。あのアニメーションってまあね、いろいろ絵が綺麗なものも見たことはあったんですが、あのなんだろう、構図なのかな、まあ絵自体すごくこう写実的だし、すごく色も綺麗な色使いだったりするんだけど、構図とか視点とかそこら辺かな、なんかすごく見入っちゃう感じですね、
はい。
なんか話自体は、切ないというか、ちょっとあれっていう、
はい、
物足りなさもあるかなっていうか、こうもうちょっと一歩前に進められるといいのにみたいな、こう歯がゆさというか、
はい、
そんなのも感じたりもするんだけど、まあ、でもこれはこれで話はありかなっていう気がしたので、ちょっと他の作品 気になったので見てみたいなとは思うぐらいには面白かったですという感じですね。これ結構すごいずっと前から気になってたので、ね、2007年の作品なのか、
ね、あ結構そんなもんそんなあれなの、
うん、
いやあの2002年の星の声っていうのがなんかまあデビュー作というか非常に反響を呼んだ時にたまたまその新海さんっていう人を紹介している番組見たことがありまして、 で、なんで覚えてるかっていうと、長野県の小見町っていうところの出身の人で、で、その、いろんなその彼の描く絵に、うん、その辺の風景とか、小見線って言って、単線があるんですけど、うんうん、そこを、その風景とかが、を使ってるんですよ、みたいな話をしてたので、うんうん、へーっていうのが、その時はまだ大学卒業してすぐぐらいで、うん、本当に、なんていうの、こう、若いっていうか子供っぽい感じがして、する映像だったんでね、
うんうんうん、
こんな人がこんなすごい、あれの、才能ってすごいんだな、ちょっと思ったり。
この人なんか、全部自分でやるみたいな感じの人だっていう、
そう
でもなんかちょっと話を聞いたことがあって、
うん、そのデジタルのね、いろんな制作がデジタル化し、2002年ってまだね、
うん、
まあ今から見たらまだって言うかもしれないけど、かなり使えデジタル機器っていうか、そういうアプリ、ソフトウェアとかが、タブレットとかそういうのが発達した頃なので、
うんうん、
もうそういう最新の機器でバーって書いてたみたいなんですけど、
うんうん、
そういう 作画の場面とかも出てて、
うん、
まあすごいなぁって、
うん
うん、と思ったことがあります、ね。もうそんな、あれなんです。大御所になってしまっているんです。
いや、大御所なのかどうかわかんないですけど。
なんか大御所みたいな感じですけど、
ね、すごく、評価された人ですよね。
はい、
ね、話自体は、まあなんかその、いろんなものをこう、自分のあれと重ねられやすい作りなのかなっていう気もするし、その懐かしさみたいなところもあるし、だけどこうなんかそこから抜け出せてないのかなとか、その先にこう見ようによってはその先を見つけられないというかさ、なんかその、うん、もうなんかもう一つ二つこう突っ込めたらどうなってんだろうみたいな、でもそれを考えるのが面白いのかもなっていう気もするし、うん、まあまあ楽しめるだけはあったかなと思います、うん。まあ、この絵見るだけでも一見価値はあるかなという気がしましたけどね、すごい綺麗なアニメーションだったので、
はい、
ぜひ、まだご覧になられてない方は見てみてくださいと、
はい、
ということでございました。
はい、まあ、長野県つながり、じゃあ長野県つながりかなってちょっと思ったんですけど、
はい、
今、すごいドロドロなインモラルなヒルドラ、赤い糸の女っていうやつを、まあ、直接は見てないんですけど、
うん、
インターネットとかでチラチラと見てるんですが、
うん、
面白くてね、脚本が中島、何さんっていうか、ひろたけさんっていうか、たけひろさんかな、もう大御所中、それこそ大御所中の大御所で、
うん、
大河ドラマ、ね、草もゆるとか、春の、なんていうんだ、小村立つとかですね、うん、もう、1980年代、70年代後半から NHK の大河ドラマ、
うん、
もういくつもやってる人ですし、
うん、
まあ、昼ドラシリーズも10作ぐらいやっているという、
うん、
方なので、
うん、
話の、なんていうんですかね、ストーリー展開の凄さっていうか、
うん、
びっくり仰天させるような、こう、いろんな、それないだろうっていう、
うんうん、
ところを強引に見せ切ってしまうっていう、普通だったらバカバカしくなってしまうようなお話なんだけど、
うん、
見てると、思わずそこに、おおってこう、のめり込んでしまう力があるんですよね。
うんうん、
で、まあ、どういう話かっていうと、まあ、都内の美容整形クリニックの娘で、
うん、
志村、由美っていう女の子がいるんですけど、うん、この人はマナカナの、
ああ、はいはいはい。
が役です。で、お父さん、石田純一さんなんです、
うん、
その美容整形クリニック。
はいはい、
で、 幼い時にお母さんがこう男と駆け落ちしちゃって、うん、まあ今はその5歳さんといいます、
うん、
と暮らしとあとその5歳さんから生まれた弟と暮らしてるんですけど、やっぱりちょっと、うん、新しいお母さんに馴染めないところがあって、
うん
まあ、大学で寮に入っている、
うん
まあ、そこの寮でのルームメイトがその長野県の上田の出身で、うん、すごい平家なんですね、
うんうん、
の出身の、舞子っていう女の子がいるんですけど、
うん、
でその子と、まあ、うまく付き合っていたんですが、うんそこにですね何て言うんですか鹿のセリアという謎のこうちょっと影のある、
うん、
子が、同じ部屋の寮って言ってもルームメイト3人部屋なんですよ、
うんうん、
でそこに来るんですけれども、
うん、
なんとその子がその昔、高校の時かな、
うん、
志村由美っていうマナカのカナさんの、
うん
と同級生だったんだけれども、うんこうすごく見た目がこう、まあ、不細工だったので、
うん、
同じ志村っていう名前だったんですね。
はいはいはい。
うん、で、豚志村というふうにこうみんなからいじめられていて、
うんうん、
見た目はすごい、見た目はというかすごい綺麗な可愛いし、由美さんは、姫志村と呼ばれている
、うんうん。
そういうことがあってね、なんかすごくこう、その姫志村に対してものすごく何かこうどす黒いでコンプレックスというか持っているらしいんです、
うん、
その人がわざわざ全身整形美容でめちゃめちゃ綺麗なその人になって、大学で同じ大学でルームメイトとして一緒に暮らし始めるところから、うんうん、その志村由美さんのヒロインの人生がなんかすごいことになっていくっていう、テーマとしてはこれもしかして究極のいじめに対する復讐っていうか、別に志村さんその、美人の方で、
うん、
美さんは彼女をいじめたわけではないです、
うんうんうん、
ここにいたっていうだけで、
うん、
僕そういう豚志村みたいに逆に言われちゃってっていうのが、うんうんがあるのかなと、いう、
うん、
ちょっと怖いっちゃ怖い、ストーカー的な、
うん、
その、まあ悪のヒロインですよね。
うんうん、
まあ僕はどっちかというとそっちの方に惹かれちゃうんですけど、
うん、
すごいインモラルだね、
うん、
こういろいろ、性風俗のバイトとかして、
うん、
で、自分を改造するんです、
うん。
しかもその美容整形やったのは、お父さん。
ああ、はいはいはい。
まあ、すごい、そこまでなんか、なんでしょう、絡み合うかっていう、
うん、
だけど、こう、それありえないだろうっていう絡みが次々と出てくるところが面白い。うん、まあ、今現在進行中なので、あんまり話をしても、まあ、面白くないかも、面白くなくなっちゃうかもしれないので、
うん、
気になる人は見ていただきたいんですけれども。
うん、
僕として面白かったのは、その女子大がね、知ってる子だったんです、
ね、あ、そうなんだ。
あ、これ知ってるよとか何回も言ったっていうところで、
うん、
これ女子大としてここで出していいのかしらみたいな。くらい、女子大生なんだけど、
うん、
ルームメイトの言い名付け、
うん、
こう、まあ、いい男なんだけど、
うん、
勢力絶倫なんで、
うん、
女の子じゃ一人の相手じゃこう我慢できませんみたいなやつなんだよね、
うんうん、
でもないやつ でそれがその豚志村と言われていた女の子のところのお店に通っていて、
うん、
さらにそれにそのなんてその二人の関係を知ったその、セリアっていう女の子悪いヒロインが、
うん、
その彼をけしかけてその弓を狼烙させたりですね、
うん、
三角関係になっちゃう、
うんうん、
に、なんか結婚それがバレたところで結婚、はするけれどももう二度と あの私の彼に手を出さないでちょうだいみたいな話をして、
うん、
ルームメイトとして友情はあの女の友情は絶対なのよみたいなそういうわけのわかんない話なんですけれども、
うん、
あのそこで、わざわざあの私の、まあ、罪滅ぼしにね、
うん、
うちの結婚式結婚記念パーティーを2人でやってちょうだいみたいなことを言うんですね、
うん、
でじゃあびっくりパーティーにしようとか言って、こう砂浜でバーベキューやるからっていう話をして、
うん、
びっくりパーティーだからそこに落とし穴を掘って、こうびっくりさせよう、
うん、
どっかで聞いたことがあるような話なんですけど、
うん、
それやって、
うん、
その穴に落っこしたルームメイト その上田の、いいところのお嬢さんは砂に埋まって死んでしまうっていう、うん、まあ
死んじゃうの？
死んじゃうんです。いきなり三人娘がヒロインみたいなんだけど、
うん、
最初の10話ぐらいで死んじゃうんですよ。
へえ。
すごい展開なんですよ。
ほうほう。
でまあそういう話がその上田にのに、お葬式行ったりね。
うん。
なんですけど、まあ上田自身もその、結構ロケ地として出ているので、
うん、
あ、ここ知ってるみたいなところもするのも面白いし、あと、うん、そのお母さんがその自分のいなくなったお母さんが着物好きでっていうところで、
うん、
上田紬っていう、
うん、
その着物盛り物ですね、
うん、
作家さんが出てきたり、
うん、
まあ実はまだその友達が死んじゃったから上田とのこうつながりは切れたように見えるんですけれども、
うん、
まだこれからその、着物つながりでまだ上田が出てくる
ほうほうほう
ところが、
うん、
はい、あの上田の上田フィルムコミッションっていう、まあ、そういう、
はいはいはい、
団体があるんですけど、
うん、
そこもしっかり宣伝してましたね、はい、すごいことになっておりますっていう感じ、いやこれ上田どうするんだろう、なんだっけ、サマーウォーズの街上田から赤い糸の街上田にするのかちょっと思ったり、こうなんかそれになった時の売り出し方を考えるとなんか吹き出しざるを得ないっていう、うん、そういう内容になってます、
うん、
まああとはねちょっとああと思ったのは、大学生なんですね、最初女子大生、
うんうん、
風なんですけど、その中に男女関係の昭和とか、まあ、昔の明治とかそういう男女関係の話があって、
うん、
大杉栄と甘春事件っていうのがあって、
うん、
大杉栄って、まあ、知ってる人はたくさんいると思うんですけれども、
うん、
アーキストで、まあ、社会主義運動家だったんですね、
うん、
ここはあの初期から、まあ体制側に目をつけられていて、
うん、
逮捕とかされてるんですけど、
うん、
関東大震災の時に、
うん、
こう横浜の方かな、なんか子供を連れて、
うん、
親類を見回った帰りにその特別高等警察を率いるっていう、
うん、
アースタイというタイのアース大佐だったっていう人が、
うん、
誘拐して殺してしまう、
うん、
が起きます、
うん、
で これがね奥さんとね内縁の妻と子供6歳、
うん、
3人誘拐されてしまってっていうその憲兵隊に連れ去られたんじゃないか、
うん、
ということで、まあ、当時一大事件だったんですけど、
うん、
まあ、そういう話がその大学の授業の中でボンって出てくるところが、
うん、
なんかちょっと違和感すごいありありなんですけれども、ちょっと、ああ、なんかこれ何か言いたいのかなとか、
うん、
脚本家としては何かスパイスみたいのを入れたかったのかもしれないけど、まあ、なかなかここら辺、ここでこれ出すみたいなところで、ちょっとびっくり、
うん、
ですね。はい。まあ、いろいろ、ヒロインとヒロインのそのマラカナの 最初僕全然分かんなかったんですよ。もう20いくつなんで、
うんうん、
その人がその人だっていうのが分かんなくて、
うん、
知った時は仰天しましたね。
お
昔のあの子役の感じしか撮ってない、うん、というあのツイッターでも午後1時ぐらいになると必ず赤い糸の女っていうハッシュタグが出てくる。
あ、そうな。へ
え。びっくりします。
うん、
まあ、あの、それだけ脚本も、あの、なんて言うんでしょうね、制作さえも力を入れているという、
うん、
そうなんでしょう。まあ、今後の展開、このありえないって叫びながら見れるっていうところが、面白い。
なるほど。
あの、こう期待です。
あ、でもちらっと見たことあるような気がするな、これ。
まああのちょっとのめり込まないともいいですよ。
あのいや、なんかチャンネル変えてる時に見かけたみたいな感じだと思うんですけどね。
まあ、あのなんかその運命に翻弄されるにしても、
うん、
そのセリアっていうこう悪い方っていう悪いヒロインっていうか。
うん、
あ、すごすぎるだろうみたいなのはあるんですけれども、
うん、
まあちょっとこれはやっぱでもいじめかなって、隠れたテーマはいじめかなっていう点では非常に現代的な感じがしますね、
うん、
まあ客の人もそんなようなこと書いてあるんです
、ね、うん、なんででもこの時間帯にやってるのってこういうドロドロした話なんだろうね。
よくわかんないですうーん、誰が見てるんだおじさんが見てる結構でもそういう人そうじゃないですかね。
うん、なんかこういう話を好まれる人たちが見てるっていうこと、主婦の人とかそう、こういうのがいいの。
うん、どうなんでしょうね。
そのなんていうんだろう、なんか無茶苦茶な展開とかさ、もう明らかにおかしいよねみたいな。この悪、大抵その悪役な感じの人がいるじゃないですか。で、ものすごいなんかいじめだったりさ、めちゃくちゃなことされるのを耐え忍ぶとかさ、そんなパターンのがよくあるじゃん。でもなんか、いや、ここまでないでしょうみたいな話なんだけど、それを見てるっていうのがなんか変な感じがするなと思ってね。
まあ非日常に、すごく日常なこう昼食後のひとときに、すごく非日常の
話がっていうことなのかな。
そのギャップが楽しいんじゃないです
か。ああ、そうなのか。
いきますね。まあね、あのうちの妻なんかすごい韓国ものいっぱい見てるんですけど、
うん、
ドロドロ系はやっぱり韓国ものものすごく多いんですよ。まあ、あの、お国柄なのか、それとも、こう、日本のドロドロをお手本にしてるのかっていうところもあるとき、あの、感じて、
うんうん、
でも、あの、やっぱり、そういう好みがあるみたいで、
うん、
ドロドロが好きな人は、ドロドロが始まるとすごい、こう、夢中になるけど、そうじゃない人もやっぱり半分ぐらいはいるみたい。だからそういう韓国系のやつだとその交互になるんだって。
ほうほうほう。
ドロドロのがあったら次はもうなんかすごいコメディーなとか。
ああ、なるほどね。
交互に来るので、
うん、
あのこうたまに面白いやつがこう連続しちゃうとどうしようとかまた見なきゃいけないとか、別に見る必要ないじゃん今回はドロドロがすごいからしばらくお休みできるわみたいなこと言ってますけど、その脇で僕はこれを見ている
そうなんだ。なるほどね。
まあ、あのこのマナカナさんの、うん、マナさんの、
うん、
は面白いっちゃ面白い、面白いっていうのはあれですけど、意外性があって面白かったです、
うんうん。
あの高校生で出てきた時はさすがに吹き出しましたけど、でも大学生でもかなり無理があるよねと思いながら見て、 大学生には見えんと思ってたんですが、
うん、
まあ、今 OL だんだん 年代が進んで OL で20代後半になってきたので、
うんうん、
年齢に近いから、あのすごい、そのなんていうんですか、こうギャップが少なくて、
うん、
まあ、こうちょうど役に合ってきたなっていう感じがします、
うんうん、なるほど。いや、ドロドロのヒルドラがハマってるとは。
まあ、あの、まあ、ちょっとキャップもやっぱりね、あれに絡み取られてるかも。
うん、
出てる人っていうよりは、
うんうん、
はい、というのがまあ一つですね、
うん、
は、あの、まあ、これはまあ家族で見ても面白いなっていう感じの報復絶倒な、
うん、
またあのエイリアンものの SF ものの、
うん、まあ、
喜劇なんですけど、宇宙人ポールという、うん、
はい、
これ去年なんですよ、公開されたの、
うん、
2011年の11月に公開されてます、
うんうん、
はい、宣伝というかポスターがものすごくチャッチー感じでね、
うん、
まるで1960年代か50年代のこう宇宙人もの、
うん、
じゃないかみたいな、わざとそういう雰囲気の、あのポスターだったのをよく覚えてるんですけれども、
うん、
あの、まあ、実際にそういうあのテイストなんですね、
うん、
っていうのはその1947年か、
うん、
あのワイオミング州のアームクロフトっていうところに、
うん、
宇宙船っていうか UFO が墜落して、
うん、
そこで、宇宙人が実際に政府に、まあ、保護されたというか、
うん、
捕まっていたと、
うんうん、
捕まっていたというあの設定で始まるんです、
うん、
それがポールなんですけど、宇宙
人、うん、
ポール君なんですが、でそれからもう60年経って、
うん、
イギリス人の SF 作家のクライブっていう人とグレアムっていう人が、あの例によって、まあ前あのなんだっけ、スペース、あの前はお話ししたね、あの宇宙物のにも出てきてましたけど、
うん、
コミコンっていうそういうのに出てきます、あの、うん、そういうのに、参加すると、イベントに参加して、うん、アメリカ中の UFO スポットを巡りに行くという、まあイギリス人なんですけれども、
うん、
いろんな、UFO スポットをレンタカーで回るというのが、まあ2人の夏休みといいますかね、
うん、
で来るんですけれども、
うん、
そこでその宇宙人ポールはがあの軍の施設から逃げ出してきて、
うん、
車で走って最中に事故を起こして、車が壊れちゃったところに通りがかり、そのポールがちょっと僕を助けてくれないかっていう感じで、
うん、
あれするんですね、
うん、
2人にいきなり話しかけてくるというまあ展開としてはありえない展開なんですけれども、
うん、
話しかけられて、なんかものすごく何て言うんでしょう、普通に車が壊れた人に、
うん、
悪いけどちょっと助けてくれないかみたいな感じで
主
人に言われて、一人は気絶してしまうっていうなんですが、
うん、
で、まあ、なぜそんなにこう、アメリカライズされてかっていうと、まあ、60年間ずっとアメリカ人として、まあ、アメリカ人としてっていうか、その政府の秘密施設にで、
うん、
アメリカ軍人たちとか、まあ、科学者とずっと付き合い続けてきたので、
うん、
宇宙人なんだけどすっかりアメリカ人なんです、
うんうんうん、
あとこう毒舌とか、あとマリファナワスーはいろいろ、こう見た目はあのロズウェルに出てくる目のでっかい宇宙人なんだけど、
はいはいはい、
中身はアメリカ人じゃんみたいな、そんなのと、
うん、
2人で3人でね、
うん、
旅に出るみたいな感じですが、うん、まあ実際は彼は、そのポールはね、
うん、
なぜ軍を逃げ出してきたかっていうと、まあ、もう60年間、まあ、いろんなことを教えてきた。でもう最後に残っているのは自分のね、持ってる、ヒーリングの能力。こう死んだ鳥とか生き返らせちゃうんですけど、
ほうほうほう。
っていう能力と、あとテレパシーの能力なんだけど、
うん、
それを現代の医学で、まあ医学がだんだん進歩してきて、
うん、
その細胞とか幹細胞とかから、その DNA を分析したり、
うん、
そういうところで来ちゃったので、
うん、
そろそろ実験動物として殺してもいいだろうみたいな、そういう話を。もうそれはそれだけは嫌だから逃げ出してきたんだっていう、
うん、
でまあ ET みたいな話で、
うん、
仲間のね、
うん、
助けを呼んだので、その出頭場所に行かなきゃいけない、
うん、はいはいはい、
ということで、その SF 作家とそのイラストレーターの2人組、
うん、
じゃあその手助けするよみたいな、
うん、
話になって、
うん、
大きなね、なんていうの、キャンピングカーでこうひたすらそこを目指すところなんですけれども、
うん、
当然メインブラックみたいなこうその特務機関の追っ手がかかり、
はいはい、
あと途中で立ち寄ったキャンプサイトというか、なんていうんでしょう、モーター、向こうだと大きなホース、そのモーターホームでそのまま入れるっていう、
うんうんうん、
キャンプ場があるじゃないですか。
はいはいはい、
女の子が、まあ、と、まあ、ちょっと仲良くなるんですけど、
うん、
たまたまっていうか、まあ、これアメリカらしいなっていうところが、
うん、
まあ、ネバダ州かな、その辺で、やっぱり、ものすごくキリスト教が強い、
うん、
で、あと排他的なんです
ね。はいはいはい。
まあ、でいろいろ立ち寄ったこうカフェで、
うん、
現地のこう、まあ、お兄ちゃんというかおっちゃんに、
うん、
よそ者、よそ者が何を俺たちのところで、なんか俺たちの店でこうくつろいで嫌がるみたいになって、
うんうん、
こう因縁つけられて逃げ出すまで、うん、あとそのキャンプ場のこう親父はものすごくこう敬虔なクリスチャンというか、まあほとんどこう僕らの基準で言うとそれちょっと変じゃないっていう、例えば、神が地球を作ったので地球の歴史は4000年しかないみたいな、
はいはいはい、
そういう人たちが出てくるんですけども、
うんうん、
お父さんがそうなんで彼女もそういう感じなんですけどもね、
うん、
たまたま仲良くなっちゃった時に、その彼女が着ている T シャツが、
うん、
ダーウィンを撃ち殺すっていうそういう漫画がついている、
はいはい、
で、なんでそんな T シャツ着てるんだいみたいな話になってしまって、うん、いや神がこの世を作ったんだから、うん、ダーウィンなんて殺されて当然なのよみたいなこと言うんです、
うんうん、
聞いちゃったポールがトイレに、隠れてたんですけれども、
はいはいはい、
いやそんなことはないぜみたいなことをトイレから言い出し始めて、
うんうんうん、
寄せばいいのに、
うん、
トイレの扉越しに口論になるんですけどね、
うん、
これを見ろよってダーンって出てきちゃう、
うんうん、
だからそれを見てバタッと倒れてびっくりして倒れちゃうので、
うん、
大変だと、でも乱れちゃったからにはこのままここに置いていくわけにいかないとか、
うん、
で、まあ、結局誘拐することになっちゃうんです、
うんうんうん、
彼女を連れて、
うん、
っていうことで今度こう、まあ、仲間っていうか足手まといというかね、彼女どうしようみたいな話になった時に、
うん、
こうポールが、ミスター・スポックのようなテレパシーを使ってですね、
うん、
宇宙人の、まあ、知識と経験、彼の知識と経験を彼女に
こう
移植するんです、
うんうん、
でまあ、彼女はそのこっちのこうキリスト教徒から改心しちゃって、まあ
うんうん、
普通な ていうか普通以上っていうかね、ものすごく俗っぽいアメリカ人のあのになっちゃうっていう、すごい面白くて、そっきはなんかあのさっきまで神様が全てですみたいなこと言ってたのに、やたらと、あのすごい汚い言葉を使い始めて、英語が分かったらもっと面白いんだろうなっていう、まあ、日本語訳でもそれなりに面白さはあると思います。まあ、あの大体がその E.T. と、まあ、あの、あとなんだっけ、未知との遭遇と、あとはそうですね、メインブラックと、っていう感じなんですけれども、足して。いくつかで割ったって感じなんですけど、そのちょっと気になる演出としては、その現地のタフガイというかマッチョな2人組に絡まれたりが、あのそのあと娘を誘拐されたと思った狂信的なキリスト教徒のお父さんに銃で追っかけられたり、娘を取り返すために追っかけられたりっていう点が、あったりしてですね、そこら辺がちょっとあの、全然スタイル違うんだけど、イージーライダーっていう映画の雰囲気がある、特にあの4人で、あの、まあ、みんな仲良くなった時に4人で、あのタイマーを回し飲みするシーンがあるんですけど、でそのシーンがね、なんかすごくね、イージーライダーにそっくり、で実際はイージーライダーの時はその時に、こう地元のね、地元っていうかその移動していく時にたまたま立ち寄ったカフェで因縁をつけられて、出ていくんですけど、じゃあ、出ていった後その野宿するんですね、まあ、イージーライダーなんで、バイクなんだから、で野宿しているところを襲われて、まあ、一人殺されちゃうっていうシーンがあるんですけど、まあ、これではさすがにそうはならずに、起きてみたら、静かなところの森の中だと思ってたら、ただの街の中の公園で、が人だらけで、その駐車してあるキャンピングカーに戻るのに街を横切らなきゃいけない。その E.T. っていうかポールは、見た目はそのまま宇宙人だから、どうやって行こうみたいな、そういう話になって、変装したりです、こう街の中のそういう、こうコミック屋さんですね、で、いろんな、E.T. の人形とかあるようなところでふりしてたりとかですね、そういうところが非常に、なんて言うんでしょう、こうパロディーな感じが、映画です。まあ最あんまりネタバレしても面白くないと思うので、あれですけれども、あのこうっていうのが、まあ、まず、最後の最後に出てくるその特務機関の親分、ダニー・ウィーバーだったっていう。
そうなんだ。
ちょっと驚いちゃうんですけど。あとこう彼らを追い詰めるメインブラックみたいなね、メインブラックっていうミスター・スミスみたいな、その感じの捜査官がいるんですけど、その人なかなかいい味出してますし、こうすごい間抜けな2人組の 新人捜査官が出てくるんですけど、2人がなんかやってる時の BGM が、X-File のっぽい音楽だったり、まあ、いろいろな場面でそのパロディー分断に使われてる、面白いですね。あとね、音楽が非常に良くて、70年代から80年代、まあ、80年代かな主にね、の音楽がいっぱい使われています。70から80年代、あの Just the Two of Us っていう曲とか流れてる頃は、あのこの主人公というか2人のクライブとグレアムが同じ部屋に泊まってるんですけど、その曲が流れてる時にこう ルームサービスが来て、
うん、
現の新婚旅行と間違われるんです。
ほうほうほう、
おめでとうございます、新婚旅行ですかみたいなこと言われて、いや僕らは友達でとか言っても全然信用してくれない。このジャストザツオーバースが流れてたり、あとこう初めてなんていうのかな、ポールと仲良くなって、なんかこういろいろ話が盛り上がってる時に、トッド・ラングレンのヘロイッツミーとかですね、
うん、
あとはマーティン・ゲイのゴッTo give it up っていう、うん、すごいマーヴィン・ゲイが高い声で歌う曲が、うんうん、それとかが流れていて、
うん、
まあ、なんかいい感じ。
うん、
映像がすごく、映像っていうか脚本がねあっていう感じですね。まああとは、スター・ウォーズのエピソード4で、
うん、
イワンとルークが行く居酒屋で、ハンソロと会うところがあ
ります。はいはいはいはい。
流れてる曲がやっぱり、そこで出てくる居酒屋で流れてる。カチーナバンドっていうのかな、カンキッバンドっていうのかな、うん、ちょっと読めないんですけど、
なんかいろんな宇宙人がやってるやつじゃないの。
そうです、はい、その曲が、うん、バンドで演奏されてるんですけど、
うん、
ここで、スターウォーズのような西部劇のような大乱闘シーンが
あるんだ。
まあ、いういろんな、お決まり、あ、ここお決まりだよねっていうのがいっぱい出てくる、
うんうん、
まあ、最後は、まあ、まあそれなりの大団円になるんですけど、
うん、
まあ、結構スピード感あってね、
へ
うまくできてる、
うんうん、
あ、映画の中で、スピルバーグも声の出演として出てて、
出てんの。
ポールは60年間何やってたかっていうと、いろんなその政府にね、
うん、
その宇宙人の技術を教えてたりしたらしいんですけれども、
うんうん、
じゃなくて、例えば未知の遭遇も、うん、とか ET も、
うん、
僕の案なんだよみたいな話があれ出てきます。で、その時、うん、そのヒーリング能力っていうのはどうかねみたいな話があって、
うん、
それはいいねっていうような話をこう電話でしてるんですね、電話みたいので、
はいはいはい、
声がスピルバーグなんです。
へー、
あるってのはどうみたいなこと言うんです、
うん、
いやさりげない方がいいだろうってポールが言うんだけど、演出なら任しておけとか、
うん、
いう会話があったり、あと、モルダー捜査官は俺の案だからさみたいな話とか、そういうところが、そういうセリフ一つ一つが面白くてです
ね。へえ。
だいぶネタバレしちゃったんで、ちょっともうこれから見る人には申し訳ないんですけど。
まあまあまあ、いいんじゃないですか。
感じです。
でもなんかこういうパロディって結構しょぼかったりするかもしれない。
うんうんうん、
多いけど、なんか面白そうですね。
ですね。まあ、僕ら、っていうか全然アメリカを知らない人間から見ると、なんかそのこうでっかいね、
うん、
でガーッて走るシーンとかすごく面白いし、
うん、
まあちょっとそのキリスト教のね、過激なキリスト教の原理主義者の人とか、
うん、
そういうの怖いなと思いつつ、こう実際にこれは本当なのかとかちょっと思ったりもするんですけど、
うんうん、
でもなんかアメリカってそういうのありそうな感じだよねとか、
うんうん、
まあ、いろいろそういうカオスな感じが楽しい、
うん、なんか楽しめそうな感じですね。
まあ英語が分かる人はそうスラングに、
うんうん、
笑っちゃうかもしれないし
ね。だから本当に、だから英語ってそういうところでこうできるといいなと思うよね。
まあ、まだちょっと翻訳した方は聞いてないので、
うん、
吹き替えはまだ見てないので、ちょっと吹き替えは見て、
うん、
で、まあ本当打足で申し訳ないんですけど、これ、うん、これ見てしばらくしてというか、多分つい最近だと思うんですけど、
うん、
コズミックフロントっていう NHK の番組で、
うん、
UFO を真面目に研究していますっていう番組やってまして、ちょうど、あの、この宇宙人ポールみたいな、ね、あの、うん、宇宙人の話から、
うん、
実際にいろんな統計とかを集めて、
うん、
どうしても世界中のそういう変わった現象の中の2割は、
うん、
結論が出ませんっていう、
うん。
まだあの そういうその2割は何なんだろうっていうのを研究している研究者は世界中にいるというところなので、宇宙人ポールはもしかしたら本当に地球にいるかもしれません。
まあね、なんかいろいろ言われてますけどね。何でしたっけ、エリアなんたらとか
そうですね、 あれはいっぱいで、エリア51
でしたっけ、なんかそのものとかね、
51って言ってました。はい、うん、家族で見る、まあでもいいかな、まあ、でもの中学生ぐらいだとギャハハって笑える、小学校高学年ぐらいだとギャハハって笑える感じだと思
う。まあなんかそういうのあんまり最近見れてないからいいかもしれない。
まあ、くだらないですけど、くだらないんだけど、あのでもそのこう、まあ、テーマは大人の夏休みの冒険っていうところからっていう、ね、あのたまには冒険してみろよって言うんですよ、ポールがなんか君に付き合わなきゃいけないんだみたいなこと言って、あのそういう風に言うところが面白い。
まあでもこういうなんか何も考えずに楽しめるのもたまにはいいかもしれないですね。
でした。
うん。まあぜひご覧になってない方は、まあ単純にこう見て楽しむと、なんかこういういろいろいろんなものが隠されているというかね。
うん、そうですね。
まあスピルバーグが出てたりとか、いろんなものが。モアジュで入っていたりとかいうのもあるみたいなので、 いくつ見つけられるかみたいなのもいいかもしれないですし、ぜひまだの方はっていうか俺が見てないのでちょっと探して見てみたいと思います。ということで、今週は、ドロドロインモラル、
はい、
ヒルトラの赤い糸の女と宇宙人ポール、はい、ご紹介いただきました。ということで、1週目エンタメ関係 DVD 映画にプラス昼ドラマで入ってきました、また次回来月の第1週にどんなものが出てくるかお楽しみにしていただければと思います。ということで、お送りしましたのはハンスケと、
はい、そうでした。
ではまた来週。